おはようございます。それでは今日も3秒もってディボーションに備えていきたいと思います。主イエスの名に、主イエスの名に勝利あり。主イエスの名に、主イエスの名に悪魔さり。神の御業を誰か知らずや、主イエスの御名により勝利あり。アーメン。お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうして私たち一人一人が共に集まり、愛する主よ、本当に御言葉に預かる時間を主よあなたが与えてくださったことを感謝いたします。どうか心を開き、目を開き、あなたの御言葉の苦しい御業を心に留めることができるように、心に留めて今日一日歩むことができるように導いてください。愛する主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は使徒の働き22章22節から30節です。お読みいたします。人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げていた。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。人々が招き立て、上着を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、無知で打って取り調べるように言った。彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げたとき、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか？これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに報告し、どうなさいますか？あの人はローマ市民です、と言った。そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい。あなたはローマ市民なのか？パウロは、そうです、と答えた。すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは、すぐにパウロから身を引いた。千人隊長も、パウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れた。翌日、千人隊長は、パウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか、確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして宰相たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。アーメン。それではまず一番最初に示されること、一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、今日の後半のところで、千人隊長や、あと、周りにいるローマの兵隊たちが、パウロと関わることとして、心がいろいろ動かされている様子が見えました。特に30節のところで、神様はこの兵隊たちの隊長の心も、パウロとして動かしているんだな、と思わされました。以上です。
はい。私は28節の、この私は生まれながらの市民ですというところに目が留まりました。使命者として生きるならば、こう、生まれた時から本当にすべてのことが、神様が備えてくださっているすべてのものが益として働く、無駄なことは一つもなくて、本当に主が最初から全部備えておられるお方なんだなというところに目が留まりました。
はい、私はローマ市民というパウロの特権に対して私たちは天国市民だなと、天国市民は悪魔から実は恐れられているはずだと思わされました。以上です。
それでは続いて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる神様がどのようなお方なのか、また語られている教えや勧めや、また戒め、主が語ってくださっている一つ一つのことに耳を傾けていく時間を持ちましょう。 それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、道地御霊様がローマの兵隊たちの心を捉えてパウロに集中させ、そしてパウロとして神様に目を向けるように仕向けておられるんじゃないかということ、そのように働かれているお方だということを見ることができました。以上です。
はい、私は22節のところから避けるべき行動として、自分との価値観の違いというものを受け入れていかなくては、本当に福音の真理を悟ることができないなと思いました。ここではこの異邦人に使わすと言われたそのパウロの言葉を聞いて、そこで人々がここまでしかもう話を聞くことができなくなって耳を塞いでしまいましたけれども、この価値観の違いというのが意見を聞く耳も塞いでしまうんだなと思いました。このことは避けるべきだなと思いました。以上です。
はい、私は24節と30節を通して模範を教えられました。人々が殺意に燃えた言葉で怒り狂うほど、その人はもう罪人だというレッテルを貼ってるわけですけれど、それに囚われることなくしっかりと本人を調べて事情を聞くことをしたこと。特に30節を見ると、パウロの鎖を解いて自由にして最も話しやすい状況を作ったこと。これは模範であると思います。また25節のところですけれど、逆に言うと避けるべき行動として、天国市民権を持っているものを正当な理由なく裁いてはいけないということです。
今日語っていただいたことの中で、今日何ができるのか、何を実践することができるのか、何を行っていくことができるのか、主に祈り求めていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、1ヶ月前ある事故をきっかけに教会に来れなくなった家庭があります。で、特に子供さんがついてるんじゃないかなと思って祈って心配してるんですが、どうやって会いに行ったりしたらいいかわからない状況が続いていました。でも、パウロが法学者祭司長たちにメッセージをし、そして混乱の中、ローマ兵千人隊長の心も掴んで、かえって彼らを守りにつけて御心を行い、ローマを目指すのを見たときに、やはり生かせるもの、何でも生かして御心を行うべきだなということを思わされました。まず今日お母さんに会いに行けるので、その先、そのお子さんにどうやってケアしていったらいいのか、具体的な知恵と導きを求めていきたいと思いました。以上です。
はい、私は自分と意見の違う人、価値観の違う人の意見にもしっかりと耳を傾けようと思いました。先日、全く私の価値観とは異なる価値観を持った方とお話をしていて、ちょっと聞いているうちに、あまり聞くことが難しい心境になったんですけれども、でも本当に主の助けをいただきながら、これからも耳を傾け続けようと思いました。以上です。
はい、私は特にこの千人隊長の模範から学びました。今日は霊的にひどい病に陥っている方と会います。いろんな他の方からの情報は聞いていますけれど、そのような先入観を持ってその人に接するのではなくて、昔馴染みの友人に会うかのように、このまっさらな気持ちで会いたいなと思いました。それとともに、この信仰を離れたいとおっしゃっているので、もう一度、福音のラッキーセブンの祝福を語りたいなと思いました。以上です。
それではお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もあなたが私たち一人一人に豊かな恵みを持って語ってくださったことを心から感謝いたします。 本当に一つ一つ従っていくことができるように、実行していくことができる力を与えてくださいますように。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。